はい、それではサムエル記の第1章から、3章までをですね、見ていきたいと思いますけれども、どうかですね、皆さん、聖書通読のですね、この旅をですね、一緒にたどっていってください。今はですね、この四旬期の時代であります。四旬期の時代といってもですね、あれ、もう四旬期って終わったんじゃないかと思われると思いますが、この時代的にはですね、まだ獅子の時代なんですね。そして前回、前々回とルツ記をやって、これも獅子の時代でありました。まあ、そこの中で浮き彫りにされてきたのは、イスラエルには今霊的復興が必要だということであります。霊的復興ですね。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これ一番悲惨なんですね。で、皆さんが、私たちが、このめいめいにですね、この自分がこうだと思ったことをやってったらですね、これ一番不幸なんですよ。じゃあ、私たちにとって一番幸福なことというのは一体何かって言ったら、王がいるということです。決まった、その私たちを超えたところにある、その私たちが服従する、この従属する方がおられるということですね。もちろん神であり、キリストであられるわけですけれども、で、そういうこの平和と秩序、また正義のある国がこれから建てられようとしております。イスラエルに建てられようとしております。そして興味深いことにですね、この神様が一つの大きなことをなされようとするときに、神様は先駆者を送られるんですね。新約聖書でありますと、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。バプテスマのヨハネがですね、福音書のすべてのところに出てくるわけなんですね。彼はレビ系の人でありますけれども、彼がですね、この福あの神に立ち返りなさいと、このように、この言ったわけですね。もうメシアが来られているんだよと。それで具体的にユダ族のこのイエス様がですね、この実際のユダヤ人の中に現れたわけなんですね。同じようにですね、これからこのユダ族から出てくるダビデがいるわけなんです。ですか、ダビデという人物をぜひ覚えてください。ね、アブラハムの次に偉大な人です。というか、同じぐらい偉大です。このダビデが出てくる前に、今のこのような混沌としたイスラエルの社会を神に立ち返らせる、同じくレビ系のですね、このサムエルがですね、起こされて、彼が預言者として、このイスラエルを、この本当にもう、なんていうのかな、泥沼の中にいるような人たちをですね、起き上がらせて、一つにまとまっていくわけなんです。まあ、本当に私たちはこれではもう仕方がないなって言ってやっていることってたくさんあると思うんですね。こういう状態なんだ、例えば日本だったらこういう状態なんだ。けれども、祈りという力ですね、また御言葉の力です。これをですね、ぜひですね、私たちはこれから見てって、そして私たちもそれを求めていきたいと思います。それでは、一節ですけれども、エフライムの産地ラマタイムツォフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。四旬記の後半部分に、このエフライムの産地における出来事っていうことが、この起こってたのを覚えてるんですか、覚えてますかね。エフライムの産地にミカという人がいたっていうのと、あとエフライムの産地にレビ人がいて、そばめがいてですね、事件が起こったのを覚えてるでしょうかね。で、そのエフライムの産地にいたこのレビ系の人であります。で、なんでレビ系かって分かるのは、第一歴代史の一章の16節から30節を見ますと、このエルカナという人の名前が出てくるんですね。だからエフライムにはいるんですけれども、エフライムの産地にはいるんですが、この部族としてはレビ部族になります。そして2節で、エルカナには2人の妻がいた。1人の妻の名はハンナ、もう1人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。アブラハムの時に、子供が生まれなかったことを思い出してください。サラとの間に子供が生まれなかった。サラも不妊だったんですが、同じようにですね、ハンナを愛し、そしてハンナからの子供をエルカナは期待はしていたんですけれども、生まれなかったんですね。で、おそらくはですね、これ私の想像なんですけども、そのためにこの ペニンナをめとったのではないかなと思うんですね。ですから、この一夫多妻制の状態で、それでこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司ホフニとピネハスがいたと。この時から、このヨルダン川をヨシュアたちが渡った後からはですね、この神の幕屋というのは、一定のところにありました。ここではシロというところですね。このエフライムにありますけれども、この、実は私1997年に行きましたけども、本当だだっ広い、なんていうのかな、平らなところがあって、でなんかちょっと驚きますよね。もうそこら中になんか土器のかけらがあるんで なんか遺跡がなんかこんな風に散らばってていいのかなって思う、まあ、本当に不思議なんですが、城があってですね、でそこに年に一度この礼拝をしに行ったわけなんです。で、イスラエル人の青年男子は年に3度ですね、この杉越の祭りと五旬節と狩猟の祭りに参加しなければいけないわけなんですね。で、そしてその時に家族を連れて行っても構わない、まあ、家族はだから絶対ではないんですけれども、連れていくわけなんですね。で、そこで、この家族たちが、この礼拝をしに行きました。その祭りを祝いに行ったんですね。で、そこで万軍の主とあります。これが、この他聖書の中にはですね、この後にずあのこの預言書にもですね、万軍の主っていうのは何度も何度も出てくるんですよ。ここが初めて出てくる言及であります。ここが初めてなんです。万軍と言ってますから軍隊がいるわけですけれども、もちろんこれは天使の軍隊であります。天使をですね、赤ちゃんのようにですね、考えないでくださいね。あれは異教のですね、なんか出てくるやつなんですよ。ヨーロッパのなんか分かんないんですけど、昔のですね、こうやってやってるのは。天使はですね、聖書の中には非常に力強い存在です。この一つの大国のこの主にもなっているほどの力強いものですね。で、その万軍の主なんだよと。ですから戦ってくださる神なんだよ。私たちを圧迫から救ってくださるところの神なんだよと。まあ、そういう意味合いがあるんですね。で、当時の大祭司がエリであります。で、このエリは大祭司であると同時に、祭司であると同時に司司ですね。司司で、同じ時期にサムソンがダンの地で活躍してるんですよ。ですから司司の時代というのは、この統一されているわけではなくて、その各地域で、この影響が及んでいたっていう程度だったんですね。部族が何ていうのかな、緩い連合をしていたくらいの程度であります。ですね。で、次に、その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける、すいませんね、ちょっと目にゴミ入ったのかな、はい、ごめんなさい、受ける分を与えた。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の体を閉じておられたからである。はい、祭りの時というのは、この和解の生贄を捧げる、他にも捧げるんですけどね、いろんな種類の生贄を捧げるんですが、和解の生贄を捧げる時にはそれはですね、ある意味でピクニックなんですよ。ピクニックですね。神様との交わりをする生贄なんですね。で、脂肪の分は後でちょっともっと詳しく説明しますが、神が全て燃やさなければいけないんですけれども、焼かなければいけないんですが、その一部を祭司が取り、また残りはその家族が受け取ることができるわけなんです。ですから食事をしてですね、本当に主にあって喜ぶ時であります。まあ、私たちの教会であればですね、この、礼拝の後の愛参会であるとか、一緒にご飯食べようとかですね、本当に主にあってお祈りしてですね、本当にこの交わりを楽しんでいく、神様の素晴らしさを思い出していく、まあ、そういう類のものでありますが、ハンナには一人分を与えたってですね。ペニンナは分けなきゃいけないんですよ、その息子娘もある。ハンナには一つの分、それだけ、ある意味でエコひいきをしていたというか、愛していたんですね、エルカナが。けれども、今日見ましたように、午前中見ましたね、主が彼女の体を閉じておられるからである。 どうかですね、私たちが、なんでこうなってんのっていう引っかかるものがありましたら、それは主から来てるんだよ。ちょっと待ってよこれ。でも主から来てるんだよ。そして次にしなければいけないことは分かりますよね。祈るんですよ、ね、それを、ハンナがこれからしていくわけですが、彼女を憎むペニンナは主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくためにペニンナは彼女を苛立たせた。まあ、昨日の交わりの中でもその女性のですね、なんか弱さって言ったら変ですけれども、このこう弱く見える人をですね、さらにこう痛めつけるっていうなんかこの話をしてみましたけれども、それをやってたわけですね。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。もうハンナに一人分与えられてるんですよ。でもそのたくさんの食事をしようとしなかったわけです。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないのかですね。全然慰めになってないわけで、で次に9節で、シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが恥ための悩みを顧みて私を心に留め、この恥ためを忘れず、この恥ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。まず万軍の主よと呼びかけてますね。ペニンナの嫌がらせを受けてそこから守り救い出してくださる方は万軍の主なんだ。そして最後にカミソリを当てませんと。でこれがナザレ人の誓いであってですね、あナジル人でナザレ人じゃないですね、ナザレだったのナザレの町になっちゃいますね、ナジル人のですね誓いになるわけです。後にですね、サムエルはペリシテ人と対峙します、戦います。そしてサムエルの導きによって初めてイスラエルがそのペリシテ人の支配から脱却するわけなんです。なんかあれ、サムエルどうだった、サムソンどうだったのって今思った方いらっしゃるでしょうかね。そうですね、サムソンも活躍してたんですよね。サムソンはでも個人プレーだったんですね。そして最後は自害しました。このペリシテ人たちと一緒に自害します。でも他にもたくさんペリシテ人がいるわけであって、まだその戦いには決着がついていなかった状態であります ですね。ですからなぜ神様がサムソンを、サムソンがですね、本当に神様の言うことを聞かず自分勝手なことをやっていたにもかかわらず用いられたのかっていうのはなんとなく私分かるんですね。神様は今ナジル人を求めた。神様はもう全く主にのみ心を合わせる人を求めていた。その神様の情熱なんですね。で、その情熱に応答できるかどうかなんですよね。だから生まれる前にですね、この召した場合がそのサムソンの両親に対してですね、それを行い、でこのハンナの場合は神様は胎を閉じるという形でナジル人を起こそうとされていたわけなんです。これだけ神様はイスラエルに本当に自分と心を一つにする人を求めておられたんだということですね。で、私たちがじゃあ何をしなきゃいけないのか、教会の中でまた生活の中で、神と心を一つにする、神と心を一つにする、ここなんですね。で、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。
ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちとのため、今まで祈っていたのです。ぶどう酒を飲んでいるのと間違えられるほどの、なんていうんですかね、この口の動きであったわけなんですね。これほど、なんていうのかな、集中した祈りっていうのを、僕もやったことあるのかなっていうふうにこう思ってしまいますが、けれどもですね、今日の午前中のメッセージのようにやってみようではないですかという、メッセージだったんですよね。で、実はですね、新約聖書の中にもブドウ酒で酔っていると間違えられていたようなこの出来事が起こっております。それは聖霊に満たされた時ですね。弟子たちがですね、この聖霊のバプテスマを受けた時にですね、彼らはそれぞれの地方の言葉で神を賛美していたわけですよ。異言で賛美していたわけですけども、それが酔っていると間違えられたわけですね。どっちも聖霊の働きでありますね。この聖霊が今はハンナにこのうめきとともにですね、取りなしをしてくださっているわけなんですね。で、17節、エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。で、ここだけ読むとですね、なんか希望的観測に聞こえますよね。でも違います。これ予言なんですよ。ですか。神様に油注がれているというのはこういうことができます。このなんか気軽に話しているように見えるかのようなね、見えるこの言葉もですね、実は予言であったり知識の言葉であったりですね、このしていくわけなんですよね。で、次に18節で、彼女ははしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした彼女の顔はもはや以前のようではなかった。わかりますか。ここですよ。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。彼女は心を注ぎ出す祈りを行い、その時にエリから声をかけられ、けれどもあなたが願ったことが叶えられるようにという予言の言葉を聞き、それで彼女はまだ妊娠してるか、いや、してないですよ。その時にですね、もう心は晴れやかになっていて、もう食事も取ることができたわけなんですね。これが祈り通す祝福であります。詩篇を皆さん読まれているでしょうか。ぜひですね、詩篇読んでみてください。祈りの生活が足りないと思われる方はぜひ読んでみてくださいですね。そこを読んだら自分がまさに言葉にならない祈りが言葉になって表されています。そしてその多くがどうなっているかというと、本当に苦しみの中で祈っている祈りがですね、途中からガラッと変わるわけなんですよ。ガラッと変わって神への感謝と賛美とに変わっていくんですね。まだ目に見える形でその祈りが聞かれているっていうのはわからないんですよ。けれども神の祝福というのはこのように祈ったら聞かれるという確信を与えてくださるわけなんですね。ですから朝のメッセージなんですが、この心を注ぎ出してぜひ祈ってください。そして翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心にとどめられたと、止められたですね、ごめんなさい、止められた。いやー、素晴らしいですね。すぐに夫はハンナを知りました。夫婦の関係を持つって意味ですよ。で、これ簡単に読まないでください。不妊治療を受けたことのある方はですね、ここの重みが分かるはずですね。夫婦の関係って努力しなければいけないんですよ。子を産むための関係ですよね。本当に大変です。
旦那さんが仕事で忙しくてもですね、早く帰んなきゃいけない。実際聞いたことある兄弟はですね、なんか、あなた分かってんのとか言ってですね。本当に大変なんです。で、それを、だから、本当に信仰によって、その関係を持ってですね、主が与えてくれた、大きいですよ。こう与えるのは主なんですね。主が与えてくださったとあります。で、次に。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからといってその名をサムエルと呼んだ。サムエルというのは主が聞かれるという言葉から派生した言葉なんですね。そして夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナも夫にこの子が父離れをし私がこの子を連れて行きこの子が主の御顔を拝しいつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が乳離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女はとどまってこの子が乳離れするまで乳を飲ませた。誓願を果たすためとありましたが、これは先ほどの、ハンナの誓願であります。捧げますという誓願です。ところがですね、まだ、この乳離れしてないわけなんですよね。乳離れしてない状態でこの祭司エリにサムエルを託すことはできないわけなんですね。それで私は残っていますと。けれどもエルカナはですね、それはいいことだと。確かにその通りだと、ね、あの赤ちゃんに乳飲ませなければいけないのにね、全然大変になるわけですから。でもやはり礼拝から離れるということでエリじゃなくてエルカナはですね、主のお言葉の通りになるように、これはだから本当に気遣ってるわけです。霊的なサイドをですね、このエルカナは気遣ってですね、本当にじゃあっていうふうに言ってるわけですね。その子が乳離れした時、彼女はお牛さんと小麦粉1エパぶどう酒の皮袋一つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らはお牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。王祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らは主を礼拝した。素晴らしいですね。願いが叶えられました。そしてまた主を礼拝しますですね。もう主を礼拝するという言葉がこの一章だけで何度出てきたことでしょうか。素晴らしいですね。主を礼拝する両親であります。でサムエルなんですね、本当に素晴らしいこの信仰の遺産でありますね。で次に続けてですね、ハンナはその礼拝の時にですね、こういう賛美をしています。祈ったって書いてあるんですけど賛美なんですね。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。男の子が与えられたことを主による敵からの救いって言ってるんですね。どうですか、男の子が生まれた後にこういう祈り捧げますか。しないですね。一体どういうことなのかと言いますと、まず目の前にあることで言いますと、ペニンナの必要な嫌がらせからの救いがあるわけなんですが、それではちょっと大げさすぎますね。これは主の御霊に触れられた彼女がキリストにある神の救いの計画を話してるんですよ。創世記の初めを思い出してください。アダムが罪を犯し、そして蛇に対して神が呪いの宣言をされたときに、女の子孫が 蛇の子孫の頭を砕く。悪魔によって人が神から引き離されたわけなんですが、女の子孫がその脳天を打ち砕くというのが救いの、救い主の予言だったわけなんです。したがって女が子を産むところに人類に与えられている世の圧迫、特に悪魔という敵の圧迫から救われる方を輩出するという大きな期待がかけられていたわけなんです。ユダヤ人の女性で最も幸せな女はメシアを生み出す器になることでした。ですからマリアが、このその人になったわけですけれども、そこでパウロがですね、第一テモテの2章の15節で、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われますというちょっとびっくりする言葉があるんですね。子を産むことによって救われる、なんだよ、女性を子供製造機だと思ってるのかと、ちょっとこのウーマンリブの方はですね思うかもしれませんけれども、そういう意味ではなくてですね、これはメシアっていう意味だと思うんですね。子を産むということで、その女性がなんて言ったらいいでしょうかね、女性が神様の救いの働きの中に関われるんだよっていう励ましの言葉なんですね、実はね、これがね。で先ほど話したマリアなんですが、新約聖書の初めに出てくるですね、このマリアなんですけれども、彼女がルカによる福音書に記録されているんですが、賛歌を歌ってます。賛美の歌を歌ってます。マグニフィカットと呼ばれます。マグニフィカットですね。でこれがハンナの祈りを元にしてですね、祈っている箇所なんですね。祈っているというか賛美している箇所ですね。でそれよかったら後でですね、このルカによる福音書の方をご覧になったら、もうそれがすごく似ていることが分かると思いますが、でここで彼女は主を誇りますと、自分の角が主に高く上がるというのは、これは自分の力が主によって高く上げられたんだという意味ですね。角は力を表しています。で敵に向かって大きく開く、どうやって開いているのかといったら、救いを喜んでいる。皆さんが救いを得て喜んでいるというのは、悪魔にとって、ちょっと子供っぽくなりますが、ベーカーって言ってるようなものですよ。うーれーって言っていじめてるようなものですね。そういうふうな祈りになって、祈りというか、この敵に向かって大きく開く、私は救いを喜んでいるからだ。で次に、主のように聖なる方はありません、あなたに並ぶものはいないからです、私たちの神のような岩はありません。大事ですね。実は今賛美チームにですね、賛美の前に、午前中に賛美のこのことをですね、少しこう分かち合っていってるんですけども、で今日習ったのは、主が恐れ多い方なんだですね。だからもちろん神様は私たちにとって近づくことがすぐにおできになる恵みをイエス・キリストの血によって与えられたんですけれども、神は公平に人々をお裁きになる方であり、一人一人に報いを与えられる方であり、で聖なる方なんだよ、超絶した方なんだよ、この方に並ぶ者はいないんだよ。そして高ぶって多くを語ってはなりません、横柄な言葉を口から出してはなりません、まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです、勇士の弓は砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ歩いた者がパンのために雇われ、飢えた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。今主の救いを歌った後で、今度は主の働きですね、気をつけなさいと、高ぶっているものは気をつけなさいと。主なる神を受け入れることのできない原因というのは、この高ぶりで、高ぶっているものが癒しめられていくよと、また癒しめられているものが、減り下ったものが主によって引き上げられるんだよという話をここで言っているわけなんです。イエス様の三条の水訓、 思い出してください。心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いです。柔和なものは幸いですとあります。でルカによる福音書を見ますと、飛んでるものは災いですって言ってるんですね。貧しくなるよ。今笑ってるものは災いですってこう言ってるんです。わかりますか？誠の神を受け入れるというのは、へりくだりの中で受け入れていくんだよ。そしてそうなってない者たちに対しては、神様はこの低めていく働きをされていくんだよということです。だから具体的に5章を見てください。5節で、多くの、不妊の女が7人の子を産みて、これ自分のことですよ。そして多くの子を持つ女がしおれている。これはペニンナのことですね。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げる。主は貧しくまた富ませ、低くしまた高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位につかせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。はい、すいません。同じようにこの高いものを低めて低いものを高めるということを言ってるんですけども、6節をご覧ください。これはまさにキリストの予言であります。主は殺しと、イエス様が十字架につけられ死なれて、また生かし、よみがえらせる、ね、よみにも下されました。死なれた後によみに下りましたが、また引き上げられました。でこのイエス様の働きによって、イエス様を通してですね、この働き、その働きの中に預かっていく人たち、特に貧しい人たちが位の高いところにつくんだよと、世界において位の高いところにつくんだよという約束が与えられているわけなんですね。でこれが終末の中に入ってきます。イエス様がまた戻ってこられて、イエス様が建てられるその国の中では、貧しいものが、低められているものが栄光の位についているんだよ。で次に、主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天からの雷鳴を響かされます。主は果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。これまさに主に油注がれた、これがヘブル語ではハメシアですね。メシア、キリストと書いてあるんですよ。ハンナは予言をしてたんですね、これね。ね、予言の言葉を話していました。ですか。主に礼拝を捧げ、その中で賛美に満たされた人たちの中で予言を語ることができたこのハンナ。実はですね、私たちもこの特権って預かってるんですよ。コリントの第1の12章を見ますと、御霊の賜物がご自分の良しと思っているそのままで、ある人にはこの賜物、ある人にはあの賜物、ある人には知識と知恵の賜物、そして予言の言葉の賜物、そして信仰の賜物、癒しの賜物ですね。こういうものを与えられるんだよ。だから本当に私たちが賛美と礼拝に満たされていきましょう。そしたらですね、本当に神様に示されたら、思い切ってその、与えられたものをですね、分かち合っていく必要があるんですね。それをやってみてください。でこれがですね、教会がですね、まさにリバイバルする、教会が力を持つですね、きっかけになりますですね。私たちの力では、さっきありましたよね、まことに人は己の力によっては勝てないよ、私たちの力ではどうしようもできないですね。でも神様が本当に教会を生き返らせてくださいます。そしてその後、エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリの下で主に仕えていたと。ということで、ここからサムエルはエリの下で仕えるようになっていくわけなんですね。さてエリの息子たちは横島なもので、主を知らず
民に関わる祭司の定めについてもそうであった。はい、ここからすくすくと主にあって育っていくサムエルと、悪さをしていくエリの息子の対比が書かれています。もう読んでたらすぐ分かります。エリの息子について書いて、次にサムエル、そしてまたエリの息子ですね。獅子の時代において、自分の目で正しいと見えることを行っていたのが、この祭司の息子たちも例外に漏れていなかったわけなんですね。そこで神はご自分の栄光のためにこの悪に対して裁きを行い、そして代わりにサムエルを立ててイスラエルを立て直していくんだと、そのストーリーを見ていくことができます。で、エリの息子の姿を一言でまとめますと、この12節ですね、主を知らないであります。ヤハウェなる方を人格的に知らないわけです。彼らは知識は持ってたんですよ。でも人格的な個人的な関係においては、この方を認めずに生活の中で度外視していたっていうんですね。そんなことありえるのか。ありえるんですね。以前こういう質問受けましたね。救われてない牧師ってありえるのか。ありえるんですよ。今は祭司が信者一人一人であるんですよ。万人祭司ですから、救われてないのに教会生活をバキバキやっていく人っていうのはありえるわけなんですね。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい、祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけですというので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡されなければならない、でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。今あるのは、書いてあったのは、和解の生贄の定めです。先ほども和解の生贄少し話しましたが、これちょっとですね、このここに書いてあることの意味を知るために、レビ記をですね、もう一度見たいと思うんですね。もう一度って言ってる理由は、レビ記私たちもう学んだんで、和解の生贄の定め7章をご覧ください。23節から見ます。7章の23節です。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどの居住地においても、鳥でも動物でもその地を一切食べてはならない。どんな地でもこれを食べる者は誰でも、その者はその民から断ち切られる。何を食べていけないって言ってました？2つありましたね。脂肪を食べてはならない、また血を食べてはならない。血の方を説明しますと、命を表しています。血はですね、生命が神聖なものであること、またキリストが流される血がいかに尊いものであるか、これを教えているわけです。血を食べるということは、キリストの尊い命をないがしろにするということに他なりません。また人の命をないがしろにするという意味もありますが、脂肪はですね、肉の上等な部分と考えられたんです。神の豊かさを表しています。 神、主が全ての豊かさを与えておられることを認めることです。で、先ほど言いましたように和解の生贄というのは基本的に自分たちが食事をして楽しむんですね。主に礼拝を捧げ、自分たちもその肉を食べて楽しむ。でも最上の部分は主に捧げるということなんですよ。で、これを私たちの生活に当てはめますと、神は私たちに時間と財産を与えておられます。神様は私たちがその時間と財産を楽しむようにしてくださっています。どうですか？自分でおいしいものを食べて、趣味もあり、着るものもありですね、住むところもあり、神様はそれを祝福してくださいますけれども、本当に上等の部分です。つまり自分が一番にしていく、捧げていく時間を作っていく、また捧げるお金を作っていくこれですね。これがこの死亡に当たるわけなんですよ。で、旧約聖書の中には十分の一を捧げなさい、初物を捧げなさいという命令が何度もあってですね、これ良い目安ですね。十分の一を捧げていくですね。所得の十分の一を捧げていく。で、時間も同じようにその自分が大事だと思っているものを捧げていくわけなんです。で、28節以降もう読みますね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者はその和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。そしてその胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものになる。あなた方はあなた方の和解の生贄から右の腿を奉納物として祭司に与えなければならない。その右の腿はアロンの子らのうち和解の生贄の血と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉献物の胸と奉納物の腿をイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。わかりました。胸と右ももは祭司のものとなるわけなんです。祭司はこれを持って主に礼拝をすると同時に、またこの生活っていうか食べていくことになるわけなんですね。で、他のところでは3年に一度10分の1を取っておきなさいと、貧しい人と、あとはレビ族を忘れないように、レビ人を忘れないようにということなんですね。つまり主の働きに専念している人たちのためにもその人たちを支えていきなさい。また他ここには書いてなかったですけども、その弱っている人、貧しい人にも捧げていきなさい、そういう内容になってきます。で、先ほどのところに戻りますと、どういうことになるかというと、ホフニとピネハスはその分け方をしているイスラエル人のところに行って、三つ股の串刺しで全部取っちゃったんですよ。で、脂肪もついてて、それも焼いてからね、取ってくださいと言ってるにもかかわらず、生のままだと言って取ってっちゃったんです。全部取ってっちゃったんです。これを分かりやすく言いましょうか。先ほど私話しました、皆さんには所得があります、財産があります、全てを教会に捧げなさいと言ってるのと同じですよ。誰のため？僕のため こういうことをやったんですよ。神のものに、神に捧げなければいけないものを自分のものとしていくという、これは一番大きな罪であります。後で出てきますが、エリは許されない罪だよこれはってこう言ってるんですね。で、ここが私たちが考えなければいけないとても大事なことなんですが、献金と時間っていうのは本当にいい加減であってはいけないということなんです。で、こう言うとですね、まだ取られるのとか、というのはそういう話じゃないんですよ。よく考えなさいということです。パウロがこう言いました。第一コリントの16章の2節で、 私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。意味わかります？ちゃんと準備しておきなさいと。その、集めるときに、おーとかって言ってですね、慌てるんじゃなくて、1週間の間にちゃんと家計も持ってるでしょうと。財産も分かってるでしょうと。時間もあるでしょうと。その時にきちんと考えて、祈りながら神様においくら捧げるのかですね。それを考えて、そして捧げていきなさいという意味なんです。適当にやっちゃいけないんだよということなんです。だからこの礼拝の時間、午前午後今私たちはやってますね。そして献金をしていく、まあ、だからもちろんこの礼拝のこの場所に来るというところにも、このお金もかかるしですね、いろいろあるわけですよ。でこれをしていくというのはこの時だけを考えるのではなくて、これを本当に最優先に、この一番に神様に持っていくにはどうすればいいかなって考えながら、月から土、ま、あの 月から金まで考えていくわけなんですよ。でそうするとですね、これが素晴らしいんですよ。そうすると健康になれます。体が健康って意味じゃないんですよ。私は財政的にも、その時間管理においても、今まで自分が無駄にしていた時間、今まで自分が無駄にしていたお金、それがね、おのずと出てくるんですよ。このあらわになってきます。ああ、なんでこんなに時間を無駄に過ごしてたのか、なんでこのように私は時間を使ってたのか。なぜかといったら、全てのものは神様のもので、神様は皆さんを祝福したいと思ってるんですね。そして初物を捧げようって言ってる時に、それを実行していくとどうなるかといったら、神様がその生活全般についての世話をしてください、始まるわけですよ。ここはこうやった方がいいよ。でこれはある人から聞いた話ですけれども、2人 の家族がいるんですね。若い家族ですよ。1人はもうお金がない、お金がない、お金がないっていつも言ってるんです。働かなきゃいけない、またこれ違う仕事もしなきゃいけない、バイトしなきゃいけない、いつもお金がないって。でもう一つの家族は教会ちゃんと通ってですね、いるんですけども、所得をどっち見たら、所得はですね、はるかにこっちの方が多いんですよ。でもいつもお金ない、お金ない、お金ないって言って、でこっちはですね、もう本当幸せそうに生きてるんですね。こういうことなんですね。だから分けている、和解の生贄っていうのは本当にそういう意味ではとっても私たちにとって、このそういう物質的な面で教えてくれる生贄となっておりますが、では戻りますね。18節ですが、サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい、主の前に仕えていた。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだった。はい、サムエルの話に戻りました。で、主の前に仕えていたサムエルです。で、これかわいいですね。毎年ですね、成長、もう本当に日ごと成長していきますから、その御丈に合った上着を、作って持っていったわけですね。エリはイルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。いかがですか？主に全てを捧げます。男の子を捧げ、最も大事な、その男の子を捧げたんですよ、長男を。でも神様は加えて与えてくださいました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。これイエス様言われた言葉ですね。献身をするっていうのが貧乏になる、献身をするというのが何か取られていく、不幸になる、なんていうふうに考えたら、それは間違いなんだよ。主は必ず満たしてくださる、必要を満たしてくださって補ってくださるんだよということであります。でエリは非常に年を取っていた。 彼は自分の息子たちが、また息子に戻ってますよ、イスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。なんかわかりますね。もう教会の私物化ですよ。今で言ったら財産だけではなくて女性信者に手を出しているようなもんですよ、これね。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのか。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは主の父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからであると。ここでエリが女と寝ていることについて咎めてないんですね。もちろんこれ悪いことなんですよ。悪いことなんですけれども、その前に咎めているのが、先ほどの和解の生贄を全部自分のものにしているということなんですね。人に対して罪を犯すのは神からの仲裁は受けるんだけれども、主に対して罪を犯したら仲裁がないというのはどういうことかといったら、どんな罪でも、人の子キリストを冒涜するような罪であっても許されます。どんな罪でも許されますが、そのキリストご自身を否む罪というのは許されないわけですよ。神様が与えてくださった仲裁を否む罪というのは、もう残されているものがないんですよね。ここで祭司が出てきますけれども、新約聖書に入ったら全ての信者が祭司というふうに言われています。じゃあ私たちにとっての仲裁は誰かって言ったら、イエス様ご自身なんです。イエス様ご自身をないがしろにしていくということが、もう許されない罪になります。先週は聖餐式を持ちましたが、聖餐式で教会によっていろんな考えがあります。そのふさわしくないままで、ないままで食べてはいけませんという言葉があるんですね、聖書の中に。でそれをとって、この罪をね、この以前犯したことがあったらとかね、こうもうすごい厳しくですね、この、本当にもう1週間の間、本当罪という罪を見当たらなかったら受け止めて取ってもいいとかですね、そこまで極端になっているところもありますし、けれども私の考えは、今言ったようにどんな罪であってもキリストが許してくださいます。だから私が今こういう罪を犯してしまったけれども私は悔い改めてイエス様の十字架に走っていきます。私のこの罪はイエス様のためだ。これが分かればですね、誰でも受けていいんです。受けてはいけない罪っていうのがあります。受けてはいけないものがあります。それは何かって言ったら、いや知らないよって、私のためにイエス様十字架にかかった、わからない、知らない、だったら受けてはいけないわけなんですよね。ですから、これがふさわしいかふさわしくないかという内容になってくるわけなんですね。で次行きましょうか。一方少年サムエルはますます成長し、人にも主にも人にも愛された。これ対比分かりますか。さっきから息子は神にも人にも嫌がられたんですよ、ね、エリの息子は。でも少年サムエルは主にも人にも愛されました。素晴らしいですね。主に愛される、これは素晴らしい。でも人にも愛される、これも素晴らしいことです。そして今度はエリの家に対する神の言葉になります。その頃神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこうおっしゃられる、あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であった時、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。またイスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司とし、私の祭壇に上り香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。アロンのことですよ、これ。あなたの父っていうのはアロンに与えたんだよと。
主がイスラエルのために現れてアロンの家を選び祭司とされた。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私の捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私より自分の息子たちを重んじて私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分では自分たちを肥やそうとするのか。エリは息子たちを先ほど叱責していましたが、叱っていましたが、口だけで息子のなすがままにさせていたのが現状だったんですね。主はこれを重く深刻に見ておられました。私よりも自分たちを重んじてとさっきありましたが、言語で重んじるという重いという言葉と栄光という言葉は似た言葉が使われています。つまり神の栄光よりも息子たちに栄光を与えたっていうふうに言い換えてもいいと思います。レビ人が選ばれていくのは人々を神のところに立て直す働きなんですね。彼らにはどんな犠牲を払っても神の栄光、幕や神殿にある神の栄光を表す務めがあったわけなんです。で、レビ人であるモーセも金の子牛の事件の時に乱れているイスラエル人を見てこう言ったんです。イスラエルの神主はこうおせられる、おのおの腰に剣を帯び宿営の中の入り口から入り口へ行き巡っておのおのその兄弟その友その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った、あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよ、主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。主のためであれば兄弟を剣で殺すことも辞さないよということであります。これが神の栄光を表すためにキリスト者が召されていることなんですね。まあ殺しちゃいけないですね、今はね殺すとこまでやっちゃいけないですけれども、こういうふうに思っちゃうんですよ。こういうことを言ったら自分が不利になるかもしれない、こんなことをやったら教会の人が去っていくかもしれない、これを言ったら非難されるかもしれない、いろんな思いが頭を交差するかもしれないんですけれども、人の思惑より思惑を神の御言葉より優先させたらどうなるかなんですよ。で、テモテの第1の3章の15節には真理の柱また土台と呼ばれているのが神の家だって言ってるんです。つまり土台と柱が壊れちゃうんですね。そう崩れになるんです。神よりも人を重んじる教会は教会でなくなるわけなんですね。もちろん人を大切にしないってことじゃないです。神を重んじたら人を大切にする。でも真理に基づいて人を大切にしていくわけなんですね。30節、それゆえイスラエルの神主の御告げだ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕をと切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。私の前を歩みと言ったけど絶対にそんなことはないって、これ神様はですね、約束を反故にされたのではなくて、アロン家に対する祭司職は続きます。でもエリ家だから、アロンの家系といってもですね、いろんな家系があって、エリから始まっ、エリの後のこの直系ですよね、これは切り取られるよって話なんです。他の直系が、他のこの家系がありますから、それ残るよと。で、具体的には列王記の第1、2章26節27節にダビデが晩年を迎えた時にですね、ソロモンを後継者にしてたのに息子アドニアが反逆して、それに組みしたのがエブヤタルという祭司だったんです。 エリの子孫だったんです。でソロモンが王となった時にエブヤタルを罷免しました。それでサドクという祭司を任命したんですね。サドクはその時にほらアドニアが反逆した時には ついていかなかったんですね。ちゃんとソロモンの方についていったんですよ。でこれで実現したんですね、予言が。そこのさっきのね列王記第一の2章の26節27節見たら書いてますよ、その予言が成就したって書いてますからですね。ですからアロンへの約束はそのまま続くんですが、自分の拒みによってその約束を見ながらにしてそれを享受することができないというちょっと悲しみですよ。ちょっと考えてください。自分は祭司職なんですよ。でもサドク家系がやってるわけですよ。自分はずっとそれを見てなきゃいけない。で多分貧しくなっていくでしょう。だって本当仕事しないわけですからね。本当イスラエルによって支えられてるわけですから、彼らはそういう状態になるわけです。で主は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられると言ったんですね。大事ですね。とっても大事な真理です。それは今で言ったらこういうふうに当てはめることができるかもしれません。私はイエスを信じたことがあるけれども、まあ天国にもこれで行けるんだから今の生活はどうやってもいいよね。こうなったらですね、天国行けるのかどうなのかなっていうのも疑わしいし、その後の生活が行けたとしても悲惨ですよ。約束はあるんです。約束はあるけれども、自分がそれに対して応答しなかったらそこの約束の中にある祝福を自分のものにすることができないわけなんですね。では33節、私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。一人の人っていうのはおそらくサムエルのことで、で三章でですね、この次の読んでいく3章でサムエル自身に対するエリケに対する裁きの言葉があり、次に4章はホフニとピネハスが殺されていく記録があります。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油を注がれた者の前を歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆賃金とパン一個を求めて彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって一切れのパンを食べさせてくださいと言おうということで、忠実な祭司とこれを起こそうと言ってますね。これサドクの家系であるとも言えるんですが、究極的には永遠の祭司であるイエス・キリストのことです。油注がれたものと書いてますけれども、これがメシア・キリストのことです。ゼカリア書には祭司でありかつ王である方が出てくるというんですね。あってはならないんですよ。王はユダ族なんですよ。で祭司はアロン家系なんですけれども、2つが1つになる方が現れて、その方がキリストだよというのがこの聖書に流れている予言であります。で次に3章ですね、いきますよ。少年サムエルはエリの前に主に仕えていた。その頃主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかった。これからサムエルが初めて予言活動を始める、その初めの時をですね見ていくわけなんですが、ずっとまれしかなかったと。モーセが語り、ヨシュアが語り、その後は獅子の時代は神の言葉というのは稀にしかなかったんです。ちょうどそれが新約の時代だと、バプテスマのヨハネが現れるまでマラキが予言を行いですね。それからバプテスマのヨハネが現れるまでの400年間に似てるかもしれません。稀にしかなかったけれども、主は語り始めます。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んでいて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はいここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はいここにおります、私をお呼びになったのですと言った。
エリは私は呼ばない。帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおりますし、私をお呼びになったのでと言った。エリは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。
興味深いですね。
少年サムエルは祭司エリに忠実に仕えていたんですけども、主を知らなかった。個人的に主をまだ知っていなかった。クリスチャン家庭に育った人は誰もが通る経験です。両親に従うために教会に行くんですけども、まだ個人的に人格的にイエス様を知らない。でもサムエルのようにそれが与えられる瞬間、時があるわけですね。で、主が3度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのですと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み、今度呼ばれたら主をお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。そのうちに主は来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。サムエル君は、君って言っていいと思いますね、この時はね。サムエル君はですね、祭司エリに対して従順であったその態度を主ご自身にも同じように示していったんですよ。お話しください、しもべは聞いておりますと答えました。サムエルに与えられていた祝福ってここなんですね。しもべは聞いておりますということを、まだ主を知らなくても、その、両親のような親のような代理人であるエリのところでそれをちゃんと自分実行していた。神を、権威をですね、親っていうかね、そのエリに対して与えておられる神の権威をですね、認めて従っていくことによって、まだ個人的には知らなくてもですね、信じた後の生活で生かされていくわけなんですね。だからですね、大事なんですよ。子を主にやって育てていくって大事なんですね。自発的に信じれば、それは世の中の哲学です。子供にも選択権を、何言ってるんですかですよ。そうやっていると信仰を持った後でも神様の命令に対しても選択権があるんでしょ。どっちでもいいんですよね。いや、それはもちろん自由意志があって、あ、そうなんだよ、じゃ あの拒んでもいいんですよねって、そう軽々しく言ってしまう。権威が分かってないんですよ。だ、祝福なんですね。祝福です。そして主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の咎は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことができない。さっき神の人がエリに対して語ったことを、内容同じ内容なんですね。ですか？エリは神の人って名前が出てない神の人。ああ、そうなのかなって思ってたんだけど、だけだったのかもしれませんね、分かんないですね。確認のためにサムエルを通しても告げられたわけなんです。で、ちょっとサムエル君の気持ちになってください。初めてのお仕事、預言者としてのお仕事が、なんと父のように慕って敬っているエリに対する裁きですよね。言いにくい。さっき言いました、どっちを大事にするんだって。さっきはエリは失敗しましたよね。息子の方を重んじてしまった。だから預言者、神の言葉受け継ぐ、この神の言葉を語っていく、福音を語っていく者にとっての試練というのがここですね。初めから彼はそのチャレンジを受けたわけですね。サムエル君は、サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。 サムエルはその黙示について、これ啓示ですね、啓示についてエリに語るのを恐れた。ところがエリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと答えた。エリは言った。お前のお告げになったことはどんなことだったのか、私に隠さないでくれ。もしお前のお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。それでサムエルは全てのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをされますように。主だと認めました。それはもうすでに神の人によって語られていたから、確認ですね。サムエルの生涯を表してます、この出来事は。彼はですね、本当に苦しみます。イスラエルが王が欲しいと言った時にも苦しんだしね。あとサウルがですね、もう主とは主に反逆するようなことを行った時もですね、一晩中泣いて叫んでいました。そしてアマレク人の王をですね、生かしておいてたんですよ、このサウルが。ズタズタに切ったのもこのサムエルなんですね。いやー、過激な人だな。そういう見方したらですね、ちゃんと読んでないんですよ、聖書。泣いてますよ、もちろん彼は。もう自分の心は裂けますよ。でもやっぱり神の言葉、神の、御心をですね、選び取っていくという仕事なんですよね、任務なんですね。そしてサムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。すごいですね。これが予言ですね。言葉を一つも地に落としなかった。神の言葉はどうですか。イザヤ書に書いてますね。天が地に雨が落ちてくるように、虚しく戻ることは神の口から出た言葉っていうのは、虚しく戻ることはなく、必ず実現させていくっていう言葉がありますね、イザヤ書に。これですよ、神様の言葉は、必ず実現します。でこうして主イスラエル、全イスラエルはダンからベール島まで、これは全イスラエルですね、書いてその通り、一番北のダンから南のベール島まで、サムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再び城で現れた。主の言葉によって主がご自身を城でサムエルに表されたからである。はい、イスラエルが今預言者を持っています。それによって全国にわたって、この言葉が行き渡っていき、しかも城に主が現れてくださった。霊的復興の始まりですね。素晴らしいですよ。今日はですね、サムエル記の始めを学びましたけど、これからもですね、このサムエルの生涯を通して、またこれから出てくる人たちの生涯を通してですね、霊的復興を見ていきます。どうかですね、この1週間も皆さんがこのサムエルのことを思い起こしながらですね、この主の、主にあって立ち上がっていく、主にあって仕えていくですね、このことを考えてみてください。そして本当に今までと違った人生、生活をですね、何かどこかでいいです、ちっちゃなことでもいいです、ですね、見せていけるようにしてみてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの本当にこのたっとい御言葉によって、サムエルの生涯を通してあなたが私たちに対して語っておられる愛の言葉を、ありがとうございます。主よ、あなたはこうやってイスラエルを決して見捨てずに、何とかして立ち上がらせたいと願われたと同じように、主よ、私たちも本当に立ち上がらせたいと願っておられることを感謝いたします。そしてあなたの御心はもうすでに、あなたの お心はすでにもうあります。そしてそれを私たちが本当に心を広げて、どこまで一つになることができるのか、その一つが理解できないことをあなたは起こされるということでありました。神様、そういうことはたくさんあります。これ妨げだって思うようなことがたくさんありますが、主よ、あなたがしておられることを信じて感謝いたします。どうかこの一週間の間に一人一人に祝福がありますように、平安と恵みで、恵みと平安で満たしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをさげいたします。 And